皆さんこんにちは。ササッと編集部の山根です。読売新聞が運営するローカルメディア福岡深掘りメディアササッとがお届けするこちらのポッドキャストでは、毎回素敵なゲストをお迎えして未来に向けた挑戦を伺っています。今回は前回の配信に引き続き、福岡県東峰村の真田秀樹村長へのインタビューをお届けします。2017年に東峰村を襲った九州北部豪雨災害からの復旧復興について、そしてより良い東峰村に向けて真田村長が挑戦したいこととは、インタビューの後編です。でちょっと村長のお仕事を伺っていきたいんですけども、その普段どういったお仕事をしているのかなっていうふうに思っていて、例えばこの仕事まだね1ヶ月ぐらいですけども、仕事して、まあ、結構楽しいこととか嬉しいこととか、逆にこれって結構村長になってもう大変だなって、いや副村長の頃は知らなかったけど村長ってこんなに実は大変だったんだみたいな、そういったのってあったりしますか？
いえ自分の中ではもう役場職員であっても副村長であっても、村長であっても考えていることっていうのは変わらない、まあ村のことというかですね、ただやはり立場というか役職が変わった中で、やはり村長の言葉の重みと責任っていうのはやっぱり感じてます、だからといってまあ、言葉についてはもうこれまでもいろんな方とのやり取りの中でですね、やってきたことなんで、まあ、経験にいろんなことを言うとかいうのではないんですけど、やはり村長という職の中での、やっぱり周りの方が、まあ、一つ一つの発言に対する発言というかですね、言葉に対する受け取り方が、やっぱり、
まあ、そうですよね。
だけどやっぱりそれだけの責任もですね当然ありますんで、
まあ、意図しない形で言葉を受け取られちゃうこととかも、
それも、ね、まあ、今後ありますもんね、今後というかですね、ある可能性はあると思うそこについては、ね、はい、まあ、これからのことなんで、はい、まあ、今、まあ、1ヶ月っていうか、だいたい3週間ですね、来週で1ヶ月になりますけど、なかなか机の上で、まあ、いろんな情報をしながら、はい、まあ、選挙の時に考えてた、まあ、公約というかですね、やりたいこと、まあ、そういったところをどうやったらできるかな、来年度以降の方針とかですね、そういったものをある程度固めていって、もう今11月なんでですね、来年度の予算とかそういう話にもなってきますんで、まあ、そのあたりを、まあ、村長としてはやっぱ方針を考えれば、細かい事業内容についてはですね、まあ、それぞれ皆さんが計画とか作ってますからですね、総合計画とか、はい、町人仕事、また復興計画とかですね、そういった中でやっておりますんで、まあ、重点的に村としてはやっぱこっちの方、こっちというか今のところは一つは、まあ、移住定住という形の中で村のファンを作ろうという取り組みをやってるんですね。で、一つはやっぱ先ほど言ったような、まあ、住んでる方がちょっと困ってることをどう解消していけるかで、本当村も財政がですね、災害以降やっぱりいろんな防災関係でやらなきゃいけないことがあって、
まあ、支出が増えていきますよね。
財政的には、ね、厳しい状況ですけど、やっぱそういう財政を見ながらやはりやるところはきっちりやる、で、まあ、行政改革ではないですけど抑えられるところはきっちり抑える、まあ、そういった部分が、まあ、自分が総務役場の中で仕事してきて、その財政的な面もですね勉強はしてきてますんで、そういった自分の考えを生かして、まあ、最終的には持続可能な村、やっぱ村が村で売り続けるため の、将来をですね作っていきたい、まあ、そんな感じですもんね。
逆に言うとその自治体の規模が小さいとこの予算も自分の結構目の届く範囲っていうのがの割合っていうのが例えば大きな市とかあの県とかに比べるとまあ目が届きやすいのかなっていう、
それはありますね、確かにあります。
その先ほどちょっとお話出てきてますけれども、その九州北部豪雨2017年に起きたまあ北部豪雨からの復興状況っていうのを少しお伺いしたいんですけれども、はい、今復興状況としてはどういった状況なんでしょうか。
ですね、まあ、復旧工事、まあ復旧復興ってよく言いますけど、復旧については、まあ、29年の災害復旧というテーマに絞ったところで言うと、まあ、いわゆる道路とか川とかですね、そのあたりについては、まあ、パーセンテージで表すのは難しいんですけど、大体9割方は進んでいる。村としてはですね、まだあの県がしていただいている大きい県営河川の工事は今ちょうどやっているところなんですね。で、まあ、その県営河川の工事が終わった後じゃないとできない川の横の田んぼとか、そういったところの工事もありますんで、そのあたりについてはまだ手がついてないところもありますんで、あと本当はもう来年度中ぐらいには、ね、あの完了って言いたいんですけど、もうちょっとかかるかなというところではあります、ただ29年以降もね、あの30年は西日本、31年生元年はですね、秋雨前線豪雨とか、本当、まあ、九州内だけでもいろんなところで被害が、うちもですね、あの復旧工事をやってるところがまたその豪雨で、工事途中のところがまた壊れたりとか、違うところが壊れたりとかですね、なってます。ですんで、まあ、災害、まあ、防災はもちろん考える部分ですけど、あの災害はいつどこであるかわからないですから、まあ、29年豪雨についてはですね、まあ、復旧の状況についてはだいぶ見えてきたところではありますけど、また今後はですね、まあ、常に災害はいつでも本当にいつ来るかわからない、まあ、そういう危機感はずっと持ってですね、やらなきゃいけないというところは本当ございます、
まあ、そういった中で、まあ、今回コロナ禍もあって、そのコロナ禍がそういったあの復旧復興に与えている影響みたいなのっていうのもあったりするんですか。
いや、コロナ禍自体は、まあまあ、人流というか人の動きがですね、だいぶ制限されたという課題の中、あと、まあ、その中でも、まあ、村としてはやはり、まあ、密にならないというのがちょっと国というかですね、みんなの意識の中にある。その中でやっぱり東峰村っていう田舎、まあ、人がまあいないと言っちゃいけないですけど、あの、まあ、環境がいい、空気がいい、こういうところで、あの、まあ、魅力を再発見とかですね、していただいて、やっぱりあのちょうどキャンプ場とかあのゲストハウスとか、ちょうど地方創生の関係で、あの復旧復興の取り組みの中で、復旧も大事なんだけど、やっぱり復旧が終わった後にみんなに来てもらえるような、そういう復興地方創生も大事だよという話をしながら、ちょっとキャンプ場のリニューアルとか、ちょうど出来上がった頃を前後にコロナの影響があってですね、だけ、まあ、よそも旅館業とか観光業とか、いろんな打撃を受けている中で、まあ、ちょっと心配はしたんですけど、逆にやっぱり田舎でそういうのができてるということで、逆に人に来ていただいてですね、でそのいい流れが今ずっと今も続いてますので、それに関して言えば、あ、すみません、関して言えば、あの、まあ、コロナ禍でもあっても、まあまあ、田舎の再発見じゃないですけど、魅力が逆に少し認められてたような流れも感じてはいるところですね。
ありますよね、その、まあ、テレワークの推進とか、そこ、ね、あと、まあ、地方の移住とかね、そういうのもあって、まあ、結構見直されてるなっていうのはありますよ
ね。移住もですね、結構あの問い合わせとかがあるんですけど、まあ、家、もともと空き家が少ないっていうのと、まあ、民間の賃貸がない やっぱり、
う
ん、
まあそうですね、まあ、
家を準備するならやっぱ村がある程度の、まあ、お金をかけて作らなきゃいけない、うん、それとあの本当に山と田んぼと谷ですので、うんうん、あのいわゆる土砂災害危険区域とか、まあ、イエローゾーンとかレッドゾーンとか言いますけど、うんうん、村の中でその安全なところはあるんですけど、うん、まとまって安全なところというのはなかなかない、うん、だから例えば10軒20軒がまとめてそういう家を建てられますよとかいうようなところもなかなかないんでですね、うん、だから、まあ、今ある家に移住という形で来られている方はですね、ここあの1、2年、4、5軒の方が来られたりとかですね、はい、それなりに村の中で一生懸命活躍していただいてますけどね。
少しあの地方創生のことでもうちょっとお伺いしたいんですけども、先ほどおっしゃってたように、まあ、新しい、まあ、商品の開発であったり、まあ、小石原焼きであったり、その東峰村ってその、まあ、たとえこの小さいあの、ね、県内で一番小さい自治体とはいえども、その持っているコンテンツのポテンシャルっていうのは非常に高いんじゃないかなっていうふうに思うんですけども、そういったところの、その手応えというか可能性みたいなのは、あの村長はあのどのようにあのお考えなんですか？
可能性は非常に高いと思ってます、うん、もちろんですけどね、うん、まあ、その信念がないと当然できないんで、うんうん、で特に小石原焼き、高取焼きについては今道の駅というのが小石原にあるんですね、はい、そこで、まあ、共同で展示したりしてるんですけど、そこをちょっと地方創生の予算を使わせてもらって、ちょっと展示スペースをガラッとちょっと変えるということで、うんうん、今年の授業でですね行います。で、まあ、いろいろと取り組んでる中でやっぱり自分が一番課題というかですね、あの絶対やらなきゃいけないと思っていることがやっぱり情報を制するというかですね、うん、村ってあの情報発信がものすごく、まあ、人が少ないというのもありますけど、うんうん、下手ですね。フェイスブックとかで情報発信とか、あの村のホームページで情報発信とかするけど、はい、うん、やっぱりなんすかね、タイムラグがあったりとか、うん、やっぱりあの担当によって、まあ、載せる載せない、うん、まあ、なんでこれが載ってないのかなとか、うん、せっかくやってないんやからどんどんね PR すればいいのにとか言っても、ちょっと仕事が忙しくてとかですね、うん、でそういった、まあ、現実的な課題というかですね、そういったあたりをやっぱりもう情報に関してはあの発信するっていうのが取り組むことも大事なんですけど、やっぱ取り組みを知ってもらう、でそれを発信する、でやっぱり受けてもらって、今もう SNS で双方向なんで、うん、やっぱりその発信に対する反応も今すぐ返ってくるじゃないですかね、うん、だからそういったやり取りをきっちりあの、まあ、リアルタイムというかやっていかないと、あので帰ってくると、まあ、次に改善とか、ああこういう、ね、話があるならちょっと、まあ、一つの素材を使って違う特産品をちょっと作ってみましたとかですね、そういったこともできるんで、そのあたりがあのちょっと増えてた分がありましたんで、そこはきっちりちょっと強化したいと思ってます。自分は あんまりSNS は苦手なんですけど。
村長されてないですか、個人で例えばツイッターやってますみたいなっていうのは。
いや、あのフェイスブックにですね、はい、登録はしていくつか上げてみたんですけど、はい、なかなかあのコンテンツじゃない、ネタが少ないから、はいはいはい、いや本当、まあ、皆さんで見たら本当日記みたいな形でつけてる方もいるんですけどですね、うんうん、やっぱそういう取り組みも、うん、自分自身の改革も必要なのかなと思いながらですね。
例えばその小石原焼き、はい、あの先ほど道の駅でも販売されてるってことでしたけども、うん、それをそのインターネットで通販で買えたりっていうのは、うん、 あるんですか、書いてあるんですか。
あのそれぞれの鎌本さんが独自にやってる部分とか、うん、取り扱いの、まあ、業者さんがですね取りまとめてやったり、うん、今冬季コーディネーターという村の事業の中で、まあ、EC サイトですかね、うん、通販サイトを立ち上げようとかいう動きがあります、うんうん、ただ通販自体はですね、うん、どうなのかな結構注文を受けてさばいて、うん、鎌本がそれぞれ一箇所じゃないからですね。
そうですよね。
だから、まあ、例えば何々窯の何々って注文があった時にそこの窯元にパッと連絡行って窯元さんが送ってくれるのであればですね、まあ、スムーズなのかなと思うけど、それを仮に村じゃなくてもその部署がですね、うん、注文あって取りに行って梱包して送ってとかするとなんかそのうち疲弊するじゃないかと思うんでそこはやっぱり取り組みの、まあ、システムをですね、うん、いかにやっぱり負担が少なくてまあ、時間的な今日手がかかると時間がかかるから、うん、やっぱりね注文して来たら、まあ、焼き物なんで例えば注文生産とかならですね、うん、2ヶ月3ヶ月待つ楽しみとか自分で、うん、例えば絵皿とかもですね、うん、皿に絵を描いてでその焼き上がりが来るって言ったらやっぱ3ヶ月とか6ヶ月、まあ、当然なんですけどね、うん、当たり前だしその待つ楽しみもあるんですけど、まあ、通販という形で買うのであればやっぱその時間的な速さもですね、やっぱり求められるんで、うん、そのあたりを踏まえた上で今その EC サイトをやろうと今登記組合の方でですね、うん、取り組んではおります。10月はだいたいミント村祭りの、うん、あの時なんですけど、やっぱりコロナの関係で集中的に、まあ、特に今年はスポーツの日が7月に2年連続でずれて10月って3連休がなかったからですね、うん、それもあって、まあ、末の里巡りといって1ヶ月間、うん、まあ、ミント生と同じような2割引きで買えますよっていうのをやって、特に日曜日には福袋っていうやつを用意してですね、200個ずつ5週間、うん、全部で1000個ですね。それをやってやっぱり午前中9時半から配るんですけど、もう9時半過ぎにはもうほぼほぼ200来られてて、うん、で、去年はなんかこっそり破って見てる人とかいたらしいんで、もう今年はもうやっぱね、やっぱ好きな窯元が欲しいとかいう、まあ、そういう、はい、気持ちは分かるんですけど、はい、やっぱり福袋である以上はお試しが楽しみ袋なんで、きっちり封をしてですね、で、まあ、こういうのうちに5週間来て、でその先着200個ですけど来られた方はですね、やっぱり東北村とかコシャル焼きの地元に来てるんで、やっぱ窯元巡りとかしたりするからですね、うん、そういった形でやっぱ ネット販売の良し悪しっていうのは、まあ、それなりに、ね、役割はあるんですけど、やっぱり来ていただける、まあ、関東とか関西とかになればですね、来てくださいって言っても難しいんですけど、うん、だからあとは質感とかをいかにそのネットであってもですね、うん、表現することができるか、うん、そのあたりも課題ではありますけどね、うんうん、ただやらなくていいという話じゃなくて、やっぱりそういうやる以上はですね、どう効果的につないでいくか、うんうん、で続けていくかですね。
村長さん就任されて、まあ、1ヶ月弱ですけども、まあ、これからどういった村長になっていきたい、どういった村長像を思い描いている、教えていただけますか。
村長像ですか、
うん、
一番難しい質問ありますけどですねまあ、周りのおける印象というかですね、自分自身は多分変わることはないのかな。やはり自分も村民でありますし、うん、まあ、村のまた実際にも人口減ってるというのはやっぱ事実ではありますけどですね、うん、そのもう住んでる方が やっぱり、まあ、幸せに暮らしていただけるためのことをやる。で、それについていろんな話をですね、やっぱり電話でも、まあ、村長室に来ていただいてでもしていただける、うん、で、まあ、村長さんというよりも、あと、まあ、秀樹ちゃんじゃないですけど、
うんうん、
名前で呼んでいただける、うん、まあ大体あんま変わらないですけど、今もそんな感じなんですけど、うん、で、まあ、村長さんだから遠くなったねとか偉くなったねとか言われるようなことは絶対ないような人物には、うん、思ってますけど、
ね、でもやっぱりそこがなんとなくこう村長さんの持ってるそのイメージ、うん、
はい、
であったり、まあ、強みなのかなっていうのは先ほどおっしゃったように、うん、まあね、うん、電話したりとか、はい、その村長室に来てもらって、はい、ここもね、私あの入り口から村長室まで普通に入ってきましたけども、はい、すぐ近くですもんね、これなかなか普通の大きな建物、
ね、
あの福岡市役所とか北九州市役所とかになってくると、はい、このなかなかその市長室まで行くのって、まあ、物理的にも距離が結構ね、こうエレベーター乗って階段してみたいな感じになっちゃうんですね。
まあそれはですね、職員数が違うっていう的な問題があるけど、でもそれはもう市長というかその時の長の考え方、うん、というかそういう開かれた、あの、まあ、今開かれたとも町長、うん、市長、村長、まあ、その人の考え方次第ではあるけど、まあ、構造的に村は職員がうちもまあ50名程度ですので、
はい、
それにね5階建てとかいう当然ないんでですね、
まあ、その役場50人ってこれ全体で50人っていうことですね。
全体でだけど、あのうち庁舎が2つありますんで、
はい、
まあ、2つの庁舎と、あの、まあ、学校に事務でいる方とか、うん、あの保育所も村立の保育所なんで、うん、その職員さんとかも含めたところで、うん、今55です、うん、
じゃあ今この星山の役場にいる職員さんっていう、大体この建物だと何人ぐらいいらっしゃるんですか。
その建物だったらですね、40人ないもんね、35、6名です。特に今あの災害の関係で災害対策室っていう部署を特に作って、今その県の方とか、あの北九州から応援の職員が来てくれたりするんで、あの、なんすかね、村の職員以外の方、うん、以外って言ったらあれなんですけど、うん、応援来ていただいてる方とか、まあ、非常勤の方とか入れたらですね、やっぱ50数名にはなります。うん、でもその中で職員っていう形になるとやっぱ35人ぐらいですね。うんうん、
今回その衆院選があって、まあ、投票率はまあ 50%、うん、まあ、ちょっとぐらいでしたよね。ああいうその投票率をご覧になって、あの村長はどういうふうにお感じになられますか。要するにその8割ぐらいの投票率を見慣れている村長からすると、ああいう
50%、 見慣れているっていうよりはやっぱり、まあ、村長村議はまあ、身近な生活に直結してるからですね、やっぱりみんなが一人でも投票に行ってもらおうと してるんですかね。であと国政とかになってくるとね、やっぱり自分が投票しても変わらないのかなっていう、なんかそういうバイアスじゃないですけど、かかってる部分があるんで、まあ、まあ5割6割、たまに市長選とかでですね、あの30何パーセントとかあるじゃないですか。
ありますよ、
50億円ですね、はいはい、やっぱあそこはやっぱり国も地域も危機感持たないとですね、うん、それだけ、うん、まあ、なんですかね、自分一人が投票してもっていう気持ちもあるかもしれないですけど、うん、やっぱり興味がないと思ってる人とか、うん、やっぱまあ、興味がないというか、うん、まあ、そういう方たちがやっぱ適然と増えてきている、うんうん、で投票年齢も18に下がってですね、で最初の時はやっぱり18歳19歳では投票できるということで、まあ、うちの子も18に今年なったんで、
うん、
まあ、選挙に行きました、うん、で衆議院選挙もどうするって言ったら行くって言ったんで、うん、連れて行きました、
うん、
で、うん、ただまあやっぱり政治がなかなか見えづらい、
うんうん、
で 村だったらやっぱ目の前にあるからですね、うん、やるけどやっぱ衆議院選挙もいろんな、まあ、うちここは福岡5区でしたけどですね、
うんうん、話題になりましたよね、いろいろとね、
話題になりましたけど、はい、うん、まあ、それでどうだったのかという、まあ、評価はですね、うん、まあ、自分たちがするものではないのでなんですけど、うん、やっぱりそういった形で、まあ、プラスでもマイナスでもやっぱ政治に興味を持ってもらうっていう必要性はあるけど、うんうん、ただ最終的にはやっぱりあの 国を応援するというか、
うん、
国なり地域をですね、うん、考えてやっぱりそういう、まあ、町もですけど議員さんもですけど、うん、やっぱりその人たちの考え方で自治体とか進んでいくじゃないですか、うん、だからやっぱりそこに住んでる以上はきっちり、うん、やっぱりそういう選挙についてはですね、
うん、
まあ、言うのは簡単なんですけど、
ね、
行きましょうって話しかないんですけど、ね、
まあね、村長がそのね、うん、その村民の生活に関連影響を及ぼす、まあ、直結するっていうのと同じように、例えば市長だってそうですし、まあね、あの県知事だってそうですし、まあ、もっと大きく言えばその時の総理が誰かっていうのもやっぱりね、その国民の生活にはかなり大きな影響
を与
えますもんね。
真田村長へのインタビューをお届けしました。小石原焼きだけでなく、さまざまなチャレンジが東峰村から届きそうですね。ささっと公式ポッドキャストでは、これからの配信で聞いてみたいテーマ、番組へのご意見、ご感想を募集しています。ポッドキャスト概要欄の専用フォームから投稿してください。それではまた次回の配信もお聞き逃しなく。ささっと編集部の山根でした。